声の広報、地方日立、令和5年2023年10月20日号、ナンバー1754、目次、表紙、1ページ、シリーズ、ふるさと日立大使インタビュー、漫才師関淳さん、2ページ、省エネ家電の購入費用を補助します。急発進制御装置取り付けを補助します。危険なブロック塀などの改善費用を助成します。以上4ページ。日立市産業祭を開催。日立市原子力災害広域避難訓練を実施。以上5ページ。11月9日は119番の日です。オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン。以上6ページ。認知症の人に優しい事業所、認定事業。各種障害者手帳の手続きについてご相談ください。以上7ページ。マイタウントピックス、街の話題。8ページ。もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク、パート3、10ページ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。男女共同参画コラム。以上11ページ。新型コロナウイルスワクチン接種情報。12ページ。情報広場。お知らせ、12ページ。催し、15ページ。講座、17ページ。募集、原稿。以上、19ページ。子育て、20ページ。11月の市民相談。健康に関する相談。日立健康ナビ。11月の放送予定、FM 日立 82.2MHz。献血にご協力をお願いします。以上、22ページ。台風13号に伴う豪雨被害にかかる問い合わせ先一覧。24ページ。最後に、11月の休日緊急診療、医療機関案内。24時間対応。日立健康ダイヤル24。目次終わり。表紙。街並みを色とりどりに染める紅葉。これからの季節、市内では多くの場所で紅葉が見られます。皆さんもお気に入りのスポットを見つけてみませんか？写真は赤羽緑地、令和4年11月撮影。青空をバックに鮮やかに赤く色づいたもみじの葉のアップです。主な内容、ふるさと日立大使インタビュー、漫才師関淳さん、2ページ、マイタウントピックス、街の話題、8ページ、台風13号に伴う豪雨被害にかかる問い合わせ先一覧、24ページ。
シリーズ、ふるさと日立大使インタビュー。漫才師、関淳さん。人生最後まで漫才師でいるためにチャレンジし続けたい。シリーズ、ふるさと日立大使インタビューでは、11名の大使の皆さんをお一人ずつクローズアップしてご紹介します。今回ご登場いただくのは、漫才師の関淳さん。絵本作家としても活躍されている関さんに、漫才師や絵本作家になったきっかけや、日立市への思いなどを伺いました。関淳、写真、日立市出身。2008年、島川武秀さんと、漫才コンビ、母心を結成。2012年、 一般社団法人漫才協会に入会する。2014年、漫才新人大賞を受賞。2019年、漫才大会第50回記念特別公演、漫才協会王座決定戦で優勝する。国立演芸場主催の花形演芸大賞では、2012年に銀賞、2022年に金賞を受賞。2021年、落花生鳥の生態で絵本作家デビュー。マルチな活動を展開。人に笑って喜んでもらえる仕事ってめっちゃいい。お笑いの世界を目指したきっかけを教えてください。高校3年生の時、学園祭の出し物が決まらなかったので、クラスのみんなで映画を作ったらいいんじゃないかと提案したんです。映画だったら当日は上映するだけで済むから、他のクラスの出し物を見て回って学園祭を楽しめると思って。そうして、君を待たせないというモテない男子が主人公の映画を作ることになったのですが、誰もモテない男子は演じたくないってことで、結局、監督、脚本、主演、動画の編集まで、言い出しっぺの僕がやる羽目になってしまったんですけどね。笑い。学園祭の当日は、自分が笑いを狙ったシーンで笑いが起きたり、上映会に来た人に、面白かったよと言われたりすることが嬉しくて、結局、一日中会場に張り付いていました。もともと僕は、人前で話すことや、目立つことがあまり得意ではなかったのですが、その時に、こうやって、人に笑って、喜んでもらえる仕事って、めっちゃいいなって思ったんです。母心の相方、島川さんとの出会い。どのようなきっかけで、コンビを結成されたのですか？僕は吉本興業の地方のお笑い大会で優勝したのをきっかけに吉本に入り、島川さんが座長をしていた吉本弁当座の一員になりました。島川さんの印象はザ・リーダーっていう感じでしたね。当時の彼は真面目でよく怒っていたし、お互い良い印象を持っていなかったと思います。笑い。ある時、弁当座の公演で、僕と島川さんともう一人の先輩の三人組で、即席コントを作るという企画があったんです。島川さんが巌流島のコントを書いてほしいというので、宮本武蔵と佐々木小次郎が対決するときに、武蔵のお母さんがモンスターペアレントだったら、というコントを考えました。このコントでは、島川さんに女装してもらい、お母さん役をやってもらったんですが、その時の島川さんのおかんキャラがすごく面白かったんです。僕の作ったコントの質を 120% にまで引き上げてくれた感覚があって、苦手意識はあったけど、この人すごいかもって思ったんです。その後、島川さんと飲みに行った時に、僕の方から、コンビ組みませんかって誘ったのが、母心の始まりです。島川さんのおかんキャラの誕生とともに、コンビ名も母心となりました。写真があります。母心の漫才は、ひたちたがの角屋寄せでも大人気。写真終わり。人生最後まで漫才師でいたい。絵本作家としても活動されてますね。デビューのきっかけは、もともと絵を描くことが好きだったので、いつか絵本を出したいという思いはありました。40歳になったとき、島川さんといつまでも第一線で漫才を続けるためには、新ネタを作り続ける必要がある。だから40代は自己投資していこうって話をしていたんです。それで、島川さんは政治家、 富山県議会議員に、僕はイラストを描いたり、特撮映画を作ってみたりとか、いろいろやりたいことにチャレンジし始めたんです。その一環で、電子書籍を出したり、紙の絵本を作成し、受注販売などにもチャレンジしました。写真が2枚あります。
1枚目、
絵本作家デビュー作品、落花生鳥の生態。2枚目、電子書籍、あれなんじゃ。写真終わり。漫才師としての今後の目標は、最終的には自分たちの様々な経験を漫才で表現できたらいいなと思っています。僕は人生最後まで漫才師でいたいと思っているので、お互いが経験した話をネタに、おじいちゃんになってからもずっと新しい漫才がしたいですね。離れて実感、日立の良いところ。日立市の良いところは？神根公園がめっちゃ好きなんですよ。小さい頃から何度も行ってますし、それこそ島川さんも連れて行きました。動物園や遊園地が身近にあるっていうのは、地元の人からすると当たり前だと思うかもしれないですが、日立を出てからすごく恵まれた環境にいたんだなと思いますね。先日初めて知りましたが、ランドセルが無料でもらえることも当たり前だと思っていましたから。ふるさと日立会士としての活動の抱負は、以前、同じく大使の吾妻博光さん、三味線奏者、とお話しする機会があったんですが、大使が集まって、ピアノや三味線、漫才などのイベントを開催し、市民の皆さんに各大使の活動を知ってもらう機会を作りたいですね。いろんな方面で活躍されている大使が集まって、年に一回でもイベントを開催すれば、大使同士のつながりもできるし、大使としての活動がもっと活発になると思いますね。写真があります。豊浦小学校創立150周年記念イベントで作成したイラスト。写真終わり。若者が挑戦できる街に。最後に、日立市への思いをお聞かせください。若者が主役となって活躍できる街になってほしいですね。若者には自由にやりたいことに挑戦させてあげてほしいし、失敗したとしても、日立市にはフォローしてくれる大人が周りにたくさんいるというような環境を作ってもらいたいと思います。今はちょっと元気ないかもしれないけど、逆に新しいことを始められるチャンスと捉えて、日立市は若者がチャレンジできる街って認識してもらえれば、街全体がもっと元気になっていくんじゃないかと思います。写真があります。漫才や日立への思いを熱く語る関さん。写真終わり。QR が2つあります。1つ目、ふるさと日立大使の皆さんの紹介はこちらから。2つ目、関さんインタビューの全文は市ホームページで配信中。問い合わせ、広報戦略課内線712、ファックス21-4859。
省エネ家電の購入費用を補助します。4月以降にエアコンや冷蔵庫を購入した方へ、申請期間を延長、詳しくはこちら、QR があります。地方日立7月5日号、1747号でお知らせした、省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫の購入費用の補助について、購入・申し込み期間を1ヶ月延長します。対象、4月1日土曜日から10月31日火曜日までに、対象製品を購入した以下に該当する市民の方、製品を買い替えた方、年齢要件なし、市内の店舗で エアコンか冷蔵庫を買い替え、自らが居住する市内の住宅に設置した方、新たに購入した方、次のいずれも該当する方、75歳以上の単身世帯か、75歳以上の方を含む、全員が65歳以上の方、エアコンが設置されていない自らが居住する住宅に設置した方、補助額、定額3万円、定額に満たないときは購入額、一世帯一回限り、対象製品、エアコン、省エネ基準達成率 85% 以上、目標年度2027年度、冷蔵庫、省エネ基準達成率 100% 以上、目標年度2021年度。対象の商品などは、各商品カタログや、省エネ型製品情報サイトをご覧ください。QR があります。申し込み、11月30日木曜日までに、申請書類を郵送で、省エネ家電導入促進事業窓口へ、環境推進課内。問い合わせ、省エネ家電導入促進事業窓口。電話、050-5528-5025。急発進制御装置取り付けを補助します。高齢運転者のブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故を未然に防止するため、高齢者自らが運転する自家用車に、後付けの急発進制御装置を取り付ける費用の一部を補助します。対象、日立市に住民登録がある65歳以上の方で、有効な運転免許証を保有し、自らが所有か使用する自家用車に、後付けの急発進制御装置を取り付ける方、補助額、上限1万円、取り付け費用の2分の1以内、1人1回限り、詳しくは問い合わせてください。申し込み、急発進制御装置を購入する前に、申請書、交通防犯課、各支所、交流センターにあるほか、市ホームページからダウンロードできます。申請書などを直接交通防犯課へ。問い合わせ、交通防犯課、内線515、ファックス 21-7000。危険なブロック塀などの改善費用を助成します。小・中学校の通学路や緊急輸送道路に面する危険なブロック塀の除去工事やフェンスの設置工事など、改善にかかる費用の一部を助成します。補助金額、最大20万円。次の1から3の合計額。補助対象事業。1、危険ブロック塀などの除去工事。補助金額、各工事、いずれか少ない方。塀の除去工事費の3分の2。全部除去、1メートルあたり1万円。一部除去、1メートルあたり7000円。2、除去後に行う軽量フェンスの設置工事。補助金額、フェンスの設置工事費の3分の2。1メートルあたり1万円。3、除去後に行う生垣の設置工事。補助金額、生垣の設置工事費の3分の2。1メートルあたり1万円。申し込み、11月30日木曜日までに、補助申請書、建築指導課にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。2、 必要書類を添付し、直接か郵送で建築指導課へ。問い合わせ、建築指導課、内線428、ファックス 21-7750。日立市産業祭を開催。4年ぶりに制限なしでの開催。市内外から100を超える団体が出展し、特産品や工芸品の展示、販売を行うほか、会場内での飲食やステージイベントも実施します。日立市の魅力を見て、買って、食べて、堪能してみませんか。時、11月11日土曜日、12日日曜日、午前9時から午後4時、雨天決行。ところ、池の川桜アリーナ。日立駅と日立多賀駅、臨時駐車場からは、無料シャトルバスを運行します。内容、地元産新鮮野菜やグルメの販売、工芸品や特産品の展示・販売、和太鼓や吹奏楽の演奏、ダンスチームの発表、スクラッチ抽選会など。問い合わせ、日立市産業祭実行委員会事務局、内線487、ファックス 24-1713。山野辺町産リンゴ、ラフランスの販売は天候不良による不作のため中止します。詳しくは、市産業祭特設ページをご覧ください。QR があります。写真が2枚あります。産業祭のポスターと、前回の産業祭の様子の写真です。写真終わり。産業祭会場で、使用済み小型家電、リチウムイオン電池を回収します。ところ、資源循環推進課、清掃センターブース前、回収ボックスの写真があります。回収品目、投入口、縦15センチ×横30センチに入る以下の品目。小型家電、携帯電話、デジタルカメラ、ノートパソコンなど。リチウムイオン電池、モバイルバッテリー、加熱式タバコなど。問い合わせ、資源循環推進課、内線547、ファックス 24-5301。日立市原子力災害広域避難訓練を実施。いざという時に備えて。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。原子力災害の発生に備え、東海第二発電所から、おおむね半径5キロ以内の方を対象に、避難先となる福島県いわき市と田村市までの避難訓練を実施します。時、11月5日、日曜日、午前7時30分から午後2時30分。対象、久慈、大三日、坂下地区に在住で、事前に申し込みをした方。訓練に参加する方の募集は終了しています。11月5日は、訓練の実施を市内全域に、防災行政無線や各種 SNS などでお知らせします。訓練の案内ですのでご注意ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577、ファックス 21-7000。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
11月9日は、119番の日です。火を消して、不安を消して、つなぐ未来。11月9日は119番の日。その日から1週間、 11月9日から15日は、秋季全国火災予防運動期間です。119番通報や火災への対策など、改めて確認しましょう。命を守る10のポイント。住宅防火。6つの対策。1、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、部屋を整理整頓し、寝具、衣類やカーテンは防炎品を使用する。4、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な方は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、コンセントは清掃し、不必要なプラグは抜いておく。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。救急車を利用するときは、定期的な通院は公共交通機関を利用するなど、救急車の適正利用にご協力をお願いします。また、救急車のサイレンを鳴らさずに来てほしいと依頼されることがありますが、サイレンを鳴らさないと緊急走行ができませんので、ご理解をお願いします。問い合わせ、予防課、警防課、電話 24-0119、ファックス 22-0102。
オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン。11月は秋の子ども真ん中月間。イラストがあります。オレンジリボン児童虐待防止運動シンボルマーク。イラスト終わり。児童虐待は身近なところで起こり、尊い幼い命が奪われる重大な事態になることもあります。子供たちを見守る私たち一人一人の目配りや気づきが児童虐待を未然に防ぐことにつながります。児童虐待とは、親などの保護者が子供の身体や心を傷つけ、健やかな成長、発達を損なう行為を指します。身体的虐待。殴る、蹴る、やけどさせる、家の外に締め出すなど、ネグレクト、育児放棄、食事を与えない、家に閉じ込めるなど、心理的虐待、子供の前で配偶者に暴力を振るう、無視するなど、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せるなど、見落とさないで、子供や保護者からのサイン、子供のサイン、いつも子供の泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、衣服や体がいつも汚れている、不自然な傷や打撲の跡がある、など、保護者のサイン、小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の怪我について不自然な説明をする、など。 連絡、相談はこちらへ。児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話、189。子育て支援課、家庭児童相談室、内線、394。健康づくり推進課、21-3300。茨城県日立児童相談所、22-0294。茨城虐待ホットライン、24時間対応、0293、22-0293。児童相談所、相談専用ダイヤル、0120-189-783。日立警察署、命の危険を感じたとき、110。市役所庁舎のライトアップ。時、11月1日水曜日から30日木曜日。日没から午後9時。オレンジリボンをイメージしたオレンジ色にライトアップ。オレンジリボンたすきリレー。時、11月2日木曜日。出発式。午前9時から9時30分、市役所大屋根広場。ランナーが店長までたすきをつなぎます。問い合わせ、子育て支援課、内線323、ファックス 22-3011。
認知症の人に優しい事業所認定事業。誰もが安心して暮らせる町に。県では、認知症の人やその家族に、優しい対応などの支援を行う事業所に対し、茨城県認知症の人に優しい事業所の認定事業を行っています。ぜひ認定を受けて、認知症の方が安心して生活できる町づくりにご協力ください。認定までの流れ。認知症サポーター養成講座を従業員一人以上が受講。講座の日程は右の QR をご覧ください。県ホームページから申請、QR があります。認定証とステッカーを店舗に掲示。認定事業所は県ホームページで確認できます。認知症サポーターの配置や認知症の方を含めた高齢者が利用しやすい環境づくりなどの取り組みを実施。認定までの流れ終わり。認定を受けた事業所の方にお話を伺いました。協力事業所、常陽銀行日立支店。市内で最初に認定を受けた事業所。どのような取り組みをしていますか？目を合わせ、ゆっくりと難しい言葉をできるだけ使わずに対応しています。通帳やカードを紛失し、再発行を繰り返すなど、もしかしたら認知能力が低下しているのかな、と思われる方がいらっしゃったときは、家族の方にご連絡するようにしています。認知症の方や家族の方へのメッセージ。最も重要かつ有効な手段は、家族の方との連携だと考えています。並行独自の取り組みである、家族連絡先登録制度の登録先を増やすことで、引き続き取り組みを強化していきたいと思っています。家族連絡先登録制度。本人に連絡が取れない時の連絡先として、また、家族の方が本人の代わりに取引内容について紹介できるように、事前に登録をする制度。写真があります。認知症サポーター、チームオレンジ日立の福地さんと、常陽銀行日立支店の斉田さん。 写真終わり。問い合わせ、高齢福祉課、内線246、ファックス24-2281。各種障害者手帳の手続きについてご相談ください。支援が必要な方へ。障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や、日常生活に支援を必要とする方に交付される手帳です。その種類や等級に応じ、税金の控除や各種障害福祉サービスを受けることができます。手帳には以下の3種類があります。申請の仕方がわからない、住所が変わったので変更したいなど、お困りの方はお気軽にご相談ください。身体障害者手帳。視覚、聴覚、手足や臓器などの身体に障害のあると認められた方に交付される手帳です。1級、重度から6級、軽度まであります。問い合わせ、障害福祉課。療育手帳。知的に障害があると認められた方に交付される手帳です。丸 A、最重度から C、軽度まであります。問い合わせ、18歳未満の方、茨城県日立児童相談所、電話 22-0294、18歳以上の方、茨城県福祉相談センター、電話 029-221-0800。精神障害者保健福祉手帳。統合失調症、うつ病、認知症などに伴い、精神に障害があると認められた方に交付される手帳です。1級、重度から3級、軽度まであります。問い合わせ、障害福祉課。身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請には、医師の診断書、療育手帳の申請には、知能検査などが必要です。申請後、県か市による判定があり、交付、不交付が決定されます。問い合わせ、障害福祉課、内線356、ファックス 22-3011。
マイタウントピックス、町の話題。いつまでもお元気で、小川市長が高齢者宅を訪問。9月7日、敬老の日を前に、小川市長が男性で市内最高齢者となる中根俊さん宅などを訪問しました。写真。今年で104歳を迎えた中根さんは、お腹も壊したことがないほど内臓が丈夫、と、市長に話しました。写真。市内で今年度100歳を迎える方と100歳以上の方は8月1日現在で合わせて201人です。これからもぜひお元気でお過ごしください。学びの場の充実のために、日立ライオンズクラブが学用品を寄贈。9月1日、日立ライオンズクラブが小学校の特別支援学級に学用品を寄贈しました。同クラブは特別支援学級の児童を支援する活動を昭和40年から行っており、今年は小学校の特別支援学級の児童全員に自由帳600冊を、日立総合病院小児科病棟内にある杉の子教室に図書23冊を寄贈しました。同クラブの矢田部悟会長から目録を受け取った小川市長は、写真、 児童たちも頑張ろうという気持ちになると思います、と感謝しました。日立市の新たなビッグイベント、シーサイドマラソン実行委員会を設立。9月5日、日立シーサイドマラソン実行委員会の設立総会が、市内ホテルで開かれました。写真。日立シーサイドマラソンは、海岸沿いをコースにした日立市初のフルマラソンで、来年11月17日の開催を目指しています。コースは、池の川桜アリーナをスタートし、国道6号バイパスを往復するなど、美しい海の景色を楽しめます。総会では、小川市長が挨拶し、スポーツから得られる活力を生かして、町の活性化につなげていきたい、と述べました。日立総合病院と日立医療センターが、市の救急隊用にディスポグローブを寄贈。9月9日の救急の日に合わせ、日立総合病院と日立医療センターが、市に救急隊用ディスポグローブを寄贈しました。写真。両病院は、救急現場において感染防止などに役立ててもらいたいと、毎年、市に救急隊用ディスポグローブを寄贈しています。救急隊用ディスポグローブは、救急隊員が患者を搬送する際などに、感染症から身を守るための使い捨ての手袋で、今回、両病院から合わせて2万枚が寄贈されました。創業の地に迅速な支援を。日立製作所が市に支援物資を寄贈。9月29日、日立製作所からポータブル蓄電池23台や折りたたみ式ソーラーパネル46枚などを寄贈いただきました。写真。市役所に訪れた徳永副社長は、日立製作所にとって、日立市は創業の地であり特別な場所。今回の台風災害に対し、東原会長や小島社長をはじめ、社内でも迅速な支援をという思いがあった、と小川市長に伝えました。小川市長は、日立グループ社員の皆様方による災害ボランティア参加など、復旧に多くのご支援をいただき、大変ありがたい。寄贈品は、小学校単位にあるコミュニティ組織にお配りするなど、有効に活用したい、と、心強いご寄付への感謝を述べました。今後の活躍に注目。市内小学生2人が、陸上の県大会で優勝。9月1日、日清食品カップ第39回全国小学生陸上競技交流大会の県大会で優勝を果たした日立陸上クラブの山形俊介さんと横田のぞみさん、クラブ代表の中島武重さんが市役所を訪問しました。写真。山形さんと横田さんの2人は走り幅跳びとジャベリックボール投げの総合記録を競うコンバインド B の種目でそれぞれ優勝を果たしました。今後の2人の活躍に注目です。ラジオ体操の普及に貢献。市内の団体、個人が有料団体等表彰を受賞。看護生命保険などが主催するラジオ体操有料団体等表彰において、日立市からは、府県等表彰の団体として、花山学区コミュニティクラブ、個人として、日高学区市民自治会の志賀克弘会長が選ばれ、9月26日に市役所で授与式が行われました。写真。花山学区は、夏の期間を中心に地域住民が一堂に会し、ラジオ体操に取り組んでいることが、志賀会長は 日立市ラジオ体操普及協議会の設立に携わったほか、日高学区で毎日欠かさずラジオ体操に取り組んでいることが評価されました。女子軟式野球チームに所属する市内中学生、全国の舞台で躍動。8月に開かれた全日本中学女子軟式野球大会に出場した市内の生徒が、9月26日、市役所を訪れました。写真。大久保中3年の天堤佳穂さんと上条結衣さん、滑川中1年の飯泉小夏さんは、女子中学生の軟式野球チーム、茨城スーパーガールズに所属。チーム初出場となる全国大会でベスト16という好成績を収めました。野球がとても好きだという3人は、折笠教育長に大会の様子やチームの雰囲気の良さなどを報告しました。
もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク、パート3。申し込みは各交流センターへ。住んでいる地域に関わらず、どのコースにも参加できます。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。11月9日木曜日、助川の街道沿いに残るパワースポットを訪ねる。歴史ある助川宿駅跡や日立23野村などを巡ることで、かつての暮らしぶりに思いを馳せてはいかがでしょうか。市役所臨時駐車場集合、9時。下町弁財天社、殿畑不動尊、助川宿駅跡、日立23野村、写真。鹿島神社、旧助川、西上町、舞屋台。日立二校内、助川一里塚跡。助川交流センター解散、12時30分。約4キロ。申し込み、10月20日金曜日から31日火曜日。先着40人、参加料無料。電話で、助川交流センターへ、23-0955。11月12日日曜日、史跡遺跡と海の自然美巡り、日立の国不時に乗る歴史ある都市観音や奈良平安時代の遺跡を巡ります。海岸では、西園岩穴や組島の自然美を散策します。田尻交流センター集合、9時。縦下遺跡。田尻小学校。土師観音。曲がり松遺跡。大田尻海岸、写真。西行法師の歌碑。西園寒水荘、岩穴。そば名護海岸。組島、光も。東滑川光も公園。金木場遺跡、シーマーク足湯、田尻交流センター解散、14時45分、約9キロ。申し込み、10月20日金曜日から11月5日日曜日、先着30人、参加料無料、電話で田尻交流センターへ、42-1552、11月12日日曜日、中里の紅葉と歴史巡り、自然と紅葉を眺めながらの地域巡りをしませんか。三瀬街道から見る玉蓮寺や紅葉の素晴らしさ、写真をぜひ体験してください。お土産付きです。中里交流センター集合、9時30分、水辺空間、三瀬街道、中里発電所、西月神社、玉垂の滝、荒沢不動尊、 中里交流センター解散、12時、約 7.3 キロ。申し込み、10月20日金曜日から11月4日土曜日。先着40人、参加料無料。電話で中里交流センターへ、70-8005。11月18日土曜日、豊浦の名所、旧跡を訪ねる。江戸時代に砲台を設置し、黒船を見張った五番山や、生糸産業が盛んな時代に、山陽農家の信仰を集めた古貝神社などを巡ります。豊浦交流センター集合、8時45分。五番山。十王川河口、古貝神社、写真、馬頭観音、観音前公園、豊浦交流センター解散、11時30分、約 3.8 キロ。申し込み、10月20日金曜日から11月16日木曜日、先着30人、参加料無料。電話で、豊浦交流センターへ、43-5755。11月19日、日曜日、滑川の歴史と旧跡巡り。旧石器時代から中世紀にわたり、人々の生活が営まれた遺跡や、470年の歴史を持つお寺など、滑川の歴史と旧跡を巡ります。昼食と抽選会を用意しています。滑川交流センター集合、8時30分。土師観音、映像小屋同票。土師観音、仏ヶ浜。映像小屋。東滑川光も公園、写真。金木場遺跡。百万遍供養塔。聖観音堂、耳だれ観音、海雲山観音院、滑川交流センター解散、13時30分、約10キロ。申し込み、10月20日金曜日から11月2日木曜日、先着30人、参加料200円。電話で滑川交流センターへ、22-1654。11月23日、祝日。日立市の自慢。太平洋シーサイドウォーク。約35キロの長さを誇り、夏には海水浴場が開設される日立市の海岸線。その一部を徒歩とシビックセンター展望台からの遠望で楽しみます。中小路交流センター集合、9時15分。日立駅自由通路、写真。シビックセンター展望台。八幡清水跡。海岸線ウォーク、笠木島。浜の宮公園。東町。日立駅解散、12時。約 5.5 キロ。申し込み、11月1日水曜日から21日火曜日。先着30人、参加料無料。電話で中小路交流センターへ、22-6483。12月2日土曜日、友部解剖陣ヤートから長者山遺跡巡り。友部解剖陣ヤートや長者山遺跡などを見学します。約 6.5 キロの行程で、十王地区の歴史や古代遺跡などを訪ねてみませんか。十王交流センター集合、8時30分。友部解剖陣ヤート。新堀用水。十王台遺跡群。石町一里塚。長者山遺跡、愛宕神社、写真。京塚。 後ろや川前の道標。中央交流センター解散、12時35分。約 6.5 キロ。申し込み、11月1日水曜日から20日月曜日。先着30人、参加料無料。電話で、中央交流センターへ、39-2411。
日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、日立ジュニア弦楽合奏団定期演奏会。日時、11月12日日曜日、午後4時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、日立シビックセンターを拠点に活動する小学生から高校生の団員による演奏会です。指揮、梅田俊明。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課、電話 24-7755、ファックス 24-7979。B、親子の科学教室、透明標本体験。日時、12月2日土曜日、午前10時30分から正午、午後1時30分から3時。場所、科学館。内容、標本に触れてみたり、完成した透明標本 1.5 センチを持ち帰ります。講師、富田伊織さん。対象、小学生と保護者。料金、1500円。申し込み、11月2日木曜日の午前10時からホームページで。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。C、大人の科学教室、透明標本体験。日時、12月2日土曜日、午後4時から5時30分。場所、科学館。内容、講師と展示ギャラリーを回った後、完成した透明標本2センチを持ち帰ります。講師、富田伊織さん。対象、高校生以上。料金、3000円。申し込み、11月2日木曜日の午前10時からホームページで。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。D、シビックサロン、親子で体験、和菓子を使って、ブッシュドノエルを作ろう。日時、12月10日日曜日午前10時から11時30分、午後1時から2時30分。場所、日立シビックセンター料理室。対象、小学生と保護者。内容、どら焼きをブッシュドノエル風にデコレーションします。講師、内山真理さん、ニコニコタイム和菓子教室主催。料金、1500円。申し込み、11月11日土曜日の午前10時からホームページで。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス、24-7970。 E、ニューイヤーコンサート2024。日時、来年1月6日土曜日、午後2時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。料金、全席指定2000円。 高校生以下500円。未就学児入場不可。申し込み、10月28日土曜日の午前9時から、日立シビックセンター。午前10時から、チケットピア、ローソンチケットで。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス 24-7970。F、劇団仲間、森は生きている。日時、来年1月28日日曜日、午後3時開演。場所、日立市民会館ホール。料金、全席指定3000円。3歳から高校生以下1000円。親子ペア3500円。3歳未満は保護者1人につき、1人まで膝上鑑賞可。申し込み、11月5日日曜日の午前9時から電話で。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、ファックス 22-6633。EF の講演は、独立行政法人、日本芸術文化振興会アートキャラバン2です。G、ミュージックトレイン2024、みんなでつなぐホールコンサート、参加者募集。日時、来年1月28日日曜日、午後1時30分開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。料金、一般1人500円。6人以上の団体3000円。申し込み、11月4日土曜日の午前10時から電話かホームページで。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課、電話 24-7755。ファックス 24-7979。 11月のホールの催しの QR があります。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。男女共同参画コラム。それぞれの希望の叶った活躍できる社会へ。人生100年時代を迎え、個人のライフデザインや価値観も多様化しています。これとともに、女性の働き方、男性の家事・育児参画に対する意識も変わってきているものの、一日の中の有償労働時間、仕事時間が男性、無償労働時間、家事関連時間が女性に大きく偏っており、依然として男性は仕事、女性は家庭というような、いわゆる固定的性別役割分担意識が残っています。男性もまた男女共同参画社会の主役であるにもかかわらず、長時間労働に代表される男性型労働慣行により、地域活動の機会喪失や健康的な生活を脅かされることを考えると、理想の働き方について声を上げていく必要があります。性別により、仕事か家庭の二者択一を迫られることがない社会を実現することが、男性にとっても生きやすく、多様性のある社会の実現につながっていきます。一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下に、テレワークの導入が進んだことで、働く場所によらない多様な働き方が社会全体に浸透しました。これが男性の家事・育児参画拡大を促すなど、 仕事と家庭のバランスを見直すきっかけを作っており、女性の無償労働の負担軽減や経済的自立に寄与することも期待されます。また、テレワークなどの新たな働き方は、女性の選択肢を増やし、多様な働き方を示すモデルとなります。市では、女性が社会に出て活躍するためのきっかけとして、出産、育児、介護などで離職した女性や、就業したことのない女性の就業を応援するため、デジタル技術等をはじめとする資格取得経費の一部を補助する制度を行っています。また、プログラミング技術の習得やデジタル分野への就労をイメージできる講座を開催し、現在、女性の少ないデジタル分野への就労を後押ししていきます。市は、一人一人が自分が望む形で人生をデザインし、100年を豊かに生きることのできる社会を目指していきます。ご利用ください。QR が2つあります。1つ目、女性の就業、専門資格取得等補助金。2つ目、プログラミング講座。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。
新型コロナウイルスワクチン接種情報。9月27日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。令和5年秋開始接種は令和6年3月31日までに1人1回受けることができます。対象、初回接種を終了した生後6ヶ月以上のすべての方のうち、最後の接種から3ヶ月が経過し、接種を希望する方。接種券。お手元に未使用の接種券がある方は、その接種券をご使用ください。お手元に接種券がない方には、最後の接種から3ヶ月が経過する前に、接種券をお送りします。接種券が届かない場合は、右の QR から申請するか、ワクチン接種、日立コールセンターへお問い合わせください。使用ワクチン。オミクロン株、XBB.1.5 に対応した一価ワクチン。ファイザー社製、またはモデルナ社製。従来株に対応した一価ワクチン。ノババックス、武田社製。接種方法。医療機関での個別接種。接種を行う医療機関は、市ホームページでご確認ください。予約方法。インターネット予約。右の QR。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約。接種間隔にご注意ください。新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種の間隔は前後2週間空ける必要があります。ただし、インフルエンザワクチンは間隔を空けずに同日から接種することができます。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010。
情報広場。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。 電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。13ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。16ページ上部に QR コードがあります。日立市法電子版。市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。台風13号災害義援金への募金。台風13号に伴う豪雨により被害を受けた方々を支援するため募金箱を設置し義援金を募集しています。集まった義援金は日本赤十字社茨城支部に送金します。皆様の温かいご支援をお願いいたします。募集期間12月31日日曜日まで。設置場所、市役所、1階総合案内所、福祉総務課、各支所、各交流センター、日立市社会福祉協議会、日立シビックセンター、吉田忠氏音楽記念館、かみね動物園、問い合わせ、福祉総務課、内線740。入札参加資格申請の追加受付を行います。市などが発注する建設工事、建設コンサルタント業務、物品購入、業務委託などの入札参加を新たに希望する業者は、入札参加資格審査申請の手続きを行ってください。すでに参加資格を得ている方の申請は不要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。受付。11月6日月曜日から10日金曜日。問い合わせ。契約検査課、内線525、企業局総務課、内線496、日立高萩広域下水道組合総務課、電話39-5595。外国人のための無料相談会。外国人の皆さんが抱える様々な悩み、トラブルなどを解決するために無料相談会を実施します。通訳を介して外国語で弁護士に相談ができます。日時、11月5日日曜日、午前10時から午後4時、1組30分、当日受付は、午後3時まで。場所、日立シビックセンター7階。オンライン、ズーム、も、か。対象、市内在住の外国人の方か、ご家族、同僚など。先着9組。当日空きがあれば受付か。相談できる言語、 日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、その他の言語はご相談ください。申し込み、11月1日水曜日までに申請書、市ホームページからダウンロードできます。QR があります。お、メールかファックスで、日立国際交流協議会、メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp、ファックス、24-5301、内線535へ。新年名刺交換会。日時、来年1月5日金曜日、午後4時から5時。受付は午後3時から。場所、ホテル天地閣。会費、1人につき1000円。申し込み、11月20日月曜日までに会費を添えて、直接、秘書課、内線711、または、日立商工会議所、電話 22-0128 へ。福祉の就職面接会を開催します。日時、11月17日金曜日、午後1時30分から4時、場所、市役所6階研修室。内容、市内の介護施設など4社の就職面接会や説明会を行います。詳しくは公式ホームページをご覧ください。QR があります。申し込み、事前に電話でハローワーク日立、21-6441-41 サープへ。納付した国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。対象者に日本年金機構から社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を郵送しますので、年末調整や確定申告の際に使用してください。10月下旬から来年2月上旬に発送します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立年金事務所。電話 24-2194。道路の危険箇所を発見したときは、道路管理課へ。道路の破損箇所や補欠、側溝蓋のガタつきなどを発見した場合には、道路管理課までご連絡ください。連絡は、日立ナビ、アプリからもできます。問い合わせ、道路管理課、内線219、うららの湯十王の臨時休館日。館内メンテナンスと設備改修工事のため休館します。日時、10月23日月曜日から31日火曜日。問い合わせ、うららの湯十王。電話 39-1126。かみね動物園臨時休園。日時、11月1日水曜日。問い合わせ、かみね動物園。電話 22-5586。高齢者のスマホ、タブレットなどの利用をサポートします。問い合わせ、高齢福祉課、内線290、 高齢者、初めて ICT、相談コーナー。スマホやパソコンの操作方法など、相談員がマンツーマンでご相談に応じます。時、ところの順に読みます。11月6日、月曜日。元気カフェ、あゆかわ。11月13日、月曜日。浜木くそう、田尻町。12月4日、月曜日。憩いの広場、元気カフェ、弁天。12月11日、月曜日。元気カフェ、あゆかわ。時間はいずれも、午前の部、10時から12時。午後の部、13時から15時。対象、市内在住の65歳以上の方。確実、定員10人程度。1人60分。何回でも参加可。申し込み、予約専用ダイヤル。電話、33-5355 へ。火曜から金曜日、祝日を除く。午前9時30分から午後3時30分。高齢者スマートフォン教室。時、教室内容、ところの順に読みます。11月13日、月曜日、午後。1、初心者安全教室。基本操作、カメラなど。市役所301号。11月16日、木曜日、午前。2、カメラ、QR でネット検索など。市役所502号。11月21日、火曜日、午後。3、LINE、アプリのダウンロードなど。中央交流センター。12月7日、木曜日、午前。4、初めてのスマホ体験。スマホを持っていない方向け。市役所201号。12月15日、金曜日、午前。5、初心者安全教室。基本操作、カメラなど、ユナゴ交流センター。午前の部は、午前10時から正午。午後の部は、午後1時30分から3時30分。対象、市内在住65歳以上の方で、スマートフォンをお持ちの方。4のみ、スマートフォンを持っていない方。各回先着15人。何回でも受講可。持ち物、筆記用具、飲み物。1から3、5の方のみ、スマートフォン。申し込み、10月31日火曜日から、希望の教室番号を電話で、JWAY 0120-816-454 へ、午前9時から午後6時。税関クイズ。日立市には、鹿島税関支所、日立出張所があります。税関が発表した日立港、日立中港の今年上半期の輸出入の貿易額は、輸出が約7001億円、輸入が約3714億円でした。ここでクイズです。輸出入品目の1位は同じ品物でしたが、その品物は何でしょうか？答えは税関ホームページの貿易概況。 下の QR か、15ページ下を見るとわかるよ。税関イメージキャラクター、カスタムくんのイラストがあります。問い合わせ、鹿島税関支所日立出張所。電話 52-2128。日立税務署からのお知らせ。11月1日水曜日から国税に関するご相談、ご質問は国税相談専門ダイヤルをご利用ください。電話番号0570-00-5901。全国一律料金。自動音声に沿っておかけください。受付時間。平日午前8時30分から午後5時。視覚に障害がある方へ。CD 資料の郵送貸し出し。記念図書館には、日本、外国の名作、童話、落語などの文芸や、クラシック音楽、邦楽、ジャズ、童謡など、様々な CD 資料があります。郵送で貸し出しますので、ぜひご利用ください。貸し出し期間、1ヶ月、郵送期間を含む、対象、市内在住か、通勤、通学している方で、視覚に障害のある方、身体障害者手帳をお持ちの方、申し込み、事前に電話で、記念図書館、24-7714へ、その他、希望者に CD 資料目録を送付しますので、そこから CD 資料を選んでください。自分で本を読むことが困難な方へ、対面朗読サービスをご利用ください。ボランティアが本の代読をします。日時、毎週火曜、木曜日、午前10時から正午、午後1時から3時、曜日はご相談ください。場所、記念図書館、対面朗読室。申し込み、事前に電話で記念図書館、24-7714へ。角記念市民ギャラリーを利用してみませんか？日立市にゆかりの深い洋画家、角博氏の作品を常設展示した市民ギャラリーです。利用時間、午前10時から午後6時。利用期間、火曜日から翌週日曜日までの原則6日間単位で最大12日間。利用内容、美術愛好家や文化団体などの作品展示、展示発表、鑑賞以外の目的では利用できません。使用料、1日あたり5240円から。入場料の有無で使用料が変わります。詳しくは問い合わせてください。申し込み、使用予定日の6ヶ月前から直接か電話で文化国際課内線535へ。ふれあいサロン活動に参加してみませんか？地域でのふれあいや仲間づくりに興味がある方向けにゲームなどのレクリエーションや趣味活動などを行うサロン活動を実施しています。詳しくは下の QR をご覧ください。場所、各交流センターや集会所など。対象、在宅で生活するおおむね65歳以上の方。料金、無料。茶菓子代などの 負担あり。申し込み、事前に電話で、日立市社会福祉協議会、87-7222 へ。活動の様子の写真があります。11月の出張刃物研ぎ。2日木曜日、伊吹台団地集会所、中央町。6日月曜日、中央駅前公園、隣。7日火曜日、宿東児童公園、隣、日高町。9日木曜日、仲良し児童公園、隣、相田町。10日金曜日、なめかわ交流センター。13日月曜日、戸の内児童公園、隣、東町。14日火曜日、朝日児童公園、隣。16日木曜日、鳴沢交流センター。17日金曜日、諏訪交流センター。20日月曜日、花山交流センター。21日火曜日、ハイコープ金沢店。24日金曜日、目道ヶ丘児童公園、隣、大沼町。27日月曜日、花ま前児童公園、隣、森山町。28日火曜日、南高野第二児童公園、隣。30日木曜日、久慈川日立南交流センター。時間は午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 33-5586。 かみね動物園の催し。ハロウィンイベント。時、10月28日土曜日、29日日曜日。1、動物たちにかぼちゃのプレゼント。2、ハロウィン仕様フォトスポットで写真を撮ろう。3、小学生以下のお子さんは仮装で入園料無料&お菓子のプレゼント。詳しくは動物園ホームページをご覧ください。QR があります。スタンプラリーで知ろう。絶滅危惧種のこと。時、10月31日火曜日まで。ところ、象展示場前からスタート。内容、園内にある7箇所すべてのスタンプを押して、1枚の絵を完成させよう。参加者には抽選でトートバッグが当たります。参加料、無料。別途入園料。エスパニョールだ、ズー。時、11月11日土曜日、午前11時から正午。対象、18歳以上。定員10人。多い時は抽選。内容、動物を観察しながらスペイン語に触れてみませんか？申し込み、10月28日土曜日までに右の QR から申し込みを。抽選結果は10月31日火曜日までにお知らせします。問い合わせ、かみね動物園。電話 22-5586。
催し。日立市戦没者追悼式。日時、10月27日金曜日午前10時から。場所、日立市民会館。内容、先の大戦において犠牲となられた方々を追悼し、恒久平和の実現を記念して、戦没者追悼式を行います。ぜひご参列ください。臨時駐車場、市消防本部、日立市民会館と市消防本部を結ぶ送迎バスを運行します。問い合わせ、福祉総務課、内線391。市内高校野球大会。日時、10月28日土曜日、29日日曜日、11月3日祝日。予備日、11月4日土曜日。場所、市民運動公園野球場。内容、市内高校8校によるトーナメント。詳しくは、日立市スポーツ協会ホームページ、下の QR をご覧ください。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話 36-6661。科学堂と宇宙の本店。日時、10月31日火曜日から11月26日日曜日。場所、記念図書館1階展示コーナー。内容、生物、どっちが強い？や、星空、星座の物語。宇宙、心ときめく驚きの宇宙探検。など、様々な分野の科学と宇宙の本の展示を行います。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。 日立民謡民舞連合会50周年記念大会、日立市芸術祭。日時、10月29日日曜日、午前10時から午後4時。場所、日立市民会館ホール。料金、1000円。問い合わせ、日立民謡民舞連合会、伊藤。電話、080-5433-2921。日立オレンジカフェに参加してみませんか？お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたり、参加者同士で交流します。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。11月2日木曜日、14時から15時30分、中町交流センター、地域包括支援センター銀座台、電話33-6500。11月15日水曜日、14時から15時30分、元気カフェ助川、高齢福祉課、内線246。11月21日火曜日、14時から15時30分、元気カフェ久慈浜、地域包括支援センター聖火園、電話 33-7119。 受付は開始時間の30分前から。対象、物忘れが心配な方やその家族など。定員、確実10人程度。料金、無料。内容により自己負担あり。会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。利用の要件がありますので、助成を希望する方は問い合わせてください。申し込み、各実施日の前日までに、電話で各申し込み先へ。 レゾナック卓球部の試合を応援しよう。日時、11月1日水曜日、午後5時30分試合開始、午後4時会場。場所、池の川桜アリーナ。内容、2023年度、ケアリッツ&パートナーズ後期日本卓球リーグ愛媛大会ホームマッチが日立市で開催されます。対戦相手、エクセリー、三重県。問い合わせ、スポーツ振興課、内線617。茨城大学工学祭。日時、11月4日土曜日、午前10時から午後4時。場所、茨城大学工学部日立キャンパス。内容、研究室紹介や小学生向けの実験、プロジェクションマッピングなど、屋外ではステージパフォーマンス、フォーミュラ走行、学生の出店を行います。問い合わせ、茨城大学日立地区事務課学務グループ、電話 38-5011。 11月の元気カフェのイベント、助川、市役所庁舎南隣、電話 050-5528-5138。 1、8日水曜日、13時30分から14時30分、健康体操。2、16日木曜日、13時30分から14時30分、看護師による健康相談。3、17日金曜日、13時30分から14時30分、健康講座。介護されない体づくり。先着12人。要事前申し込み。4、22日水曜日、10時30分から14時、悠々コーナー、脳トレやおしゃべり。5、28日火曜日、13時30分から14時30分、管理栄養士によるお話と試食、上手に食べて元気に長生き。2、先着12人、要事前申し込み。あゆかわ、女性センター内、電話 050-8012-4182。 6、8日水曜日、13時30分から14時30分、高齢者の健康相談。7、17日金曜日、13時30分から14時、カフェで楽しく、ゆるゆる健康体操。8、29日水曜日、10時15分から11時15分、クリスマスカード作り、材料費200円、先着6人、要事前申し込み。久慈浜、老人福祉センター吹上荘内、電話 050-8012-4183。 9、13日月曜日、10時から15時30分、昔懐かしい駄菓子祭り。10、14日火曜日、13時から14時40分、オリジナル折り紙講座、クリスマス飾り作り、材料費200円。11、毎週水曜日、11時50分から12時10分、移動スーパーでお買い物を身近に。憩いの広場、元気カフェ弁天。電話 22-5570。 12、1日水曜日、10時から12時、趣味の会折り紙、参加費100円。15日水曜日、10時から12時、趣味の会
編み物、参加費100円。22日水曜日、10時から12時、趣味の会、ハンドケア、参加費100円。13、8日水曜日、24日金曜日、10時から12時、タオル帽子作り。14、9日木曜日、11時から14時、もみじ茶会、参加費500円、先着20人、要事前申し込み。15、17日、24日、いずれも金曜日、13時30分から15時、わわわコーナー、みんなでおしゃべり。16、26日、日曜日、11時から14時、みんなの食堂、バザール。13ページの税関クイズの答えは、自動車です。ぜひ、ホームページもご覧ください。シネマサンライズ上映予定作品。10月20日金曜日から、ワンピースフィルムレッド。11月3日祝日から16日木曜日。世界のお菊、黒木春主演。問い合わせ、シネマサンライズ、電話 32-5805。11月の日立シネマ。日時、11月5日から26日の日曜日、午前10時30分からと午後1時30分から、1日2回上映。場所、日立シビックセンター地下1階、視聴覚センター映像セミナー室。上映作品、禁じられた遊び、1952年89分。各回先着30人。問い合わせ、視聴覚センター、電話 24-5055。日立地区文化祭。日時、11月3日祝日から5日日曜日、午前9時から午後4時。展示部門のみ5日は午後3時まで。場所、日立市民会館、中小路交流センター。内容、発表、銀剣姉妹堂、日本舞踊、能楽。展示、盆栽、山野草、短歌、茶道、川柳、青の浦島草。問い合わせ、日立地区文化協会、小沢。電話、22-3586。日立国際文化祭り。日時、イベント日、11月5日日曜日、午前10時から午後4時。パネル展示、11月1日水曜日から5日日曜日。午前10時から午後5時。5日は午後4時まで。場所、日立シビックセンター。内容、世界各国の文化を紹介、体験するブースが並びます。また、国際交流や異文化への理解を深めることができるパネル展示を行っています。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7711。 中央図書館祭り。日時、11月11日土曜日、午前9時から午後5時。場所、中央図書館。内容、スピードくじ、本のリサイクル市、てんちゃんお話し会、手作り工作教室、バルーンアート、アイスクリームけん玉、など。問い合わせ、中央図書館、電話 20-2345。ブックパーティー。日時、 11月11日土曜日午前10時から正午。場所、南部図書館創作室。内容、読んだ本を互いに紹介し、新しい本と出会う交流の場です。問い合わせ、南部図書館、電話 29-1125。高鈴山ハイキング&バーベキュー。日時、11月11日土曜日、雨天時翌日に延期。場所、お岩神社、高鈴山。持ち物、飲料水、雨具、カッパ、杖。山歩きに適した服装、靴で。参加料、1600円。バーベキュー代、保険料を含む。先着5組、20人まで、参加者が5人以下の場合、中止。申し込み、10月28日土曜日から、11月2日木曜日までに、下の QR からか、電話で、奥日立きららの里、24-2424 へ。高原自然塾の催し。1. 初心者向け蕎麦打ち体験。日時、11月12日日曜日、午前10時から正午。新蕎麦、高原さんを打ちます。持ち物、エプロン、三角巾。参加料2000円、先着10人。2. 収穫祭、日時、11月26日日曜日、午前11時から。内容、焼きそば、焼き鳥、けんちんそば、うどん、地元野菜などの販売、メダカすくい、ヨーヨーすくい、バルーン、足湯など。場所、1、2、とも、高原自然塾。申し込み、1は、10月28日土曜日から電話で、高原自然塾、39-5391 へ。2は、当日直接会場へ。触れ合い作品展。日時、11月17日金曜日から、22日水曜日、午前9時から午後5時。22日は午後3時まで。場所、多賀市民プラザ1階ギャラリー。内容、市内小中学校特別支援学級と、日立特別支援学校児童生徒の作品や写真を展示します。問い合わせ、大瀬小学校、沢畑。電話、35-6528。プロの指導者による講習会とチャレンジ大会。日時、11月23日祝日、午前9時から午後5時。雨天時はバドミントンのみ。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター。内容、テニス、講師、荒井真希さん、ヨネックス、先着で一般40人、ジュニア、小学3年生から6年生、40人、ソフトテニス、講師、山根仁平さん、ヨネックス、先着で中学生60人、バドミントン、講師、内藤祐介さん、ヨネックス元女子監督、先着で一般45人、ジュニア、小学1年生から6年生、45人。各講習会終了後、講師とのチャレンジ大会を行います。参加料、一般1500円、ジュニア1000円、会員割あり。申し込み、10月27日金曜日から11月10日金曜日までに、下の QR からか、直接か電話で、日立南スポーツクラブ、090-2420-2420 4439-1195 へ、平日午前9時から午後5時。楽しく学ぼう農業体験、冬。日時、11月25日土曜日午前9時から正午。場所、中里交流センターほか。対象、市内在住の方、先着20人。内容、リンゴ狩りと冬野菜の収穫体験。持ち物、タオル、帽子、軍手、汚れても良い服装、長袖、長ズボン、長靴、で、雨天時は、藁を使ったしめ縄、ごぼう締め、作り。参加料、大人1500円、保険、お土産代込み。小学生以下500円、3歳以下無料。大人のみ収穫したリンゴと野菜のお土産付き。申し込み、10月30日月曜日から電話で、農林水産課、内線402へ。初心者向けミニキルト製作ワークショップ。日時、11月25日、12月9日、23日、1月13日、27日の土曜日、全5回、午前9時45分から11時45分、場所、大久保交流センター工芸室。内容、様々な柄の布地を使って、この世に一つだけのミニキルトを作りましょう。制作したミニキルトはフレンドシップキルト店に出品します。詳しくは市ホームページ下の QR をご覧ください。参加料1000円、全5回分、材料費を含む、先着10人、申し込み、10月30日月曜日から11月15日水曜日までに電話かメールで、日立国際交流協議会文化国際課内、メール kokubun@city.hitachi.lg.jp 内線535へ。紅葉祭り、日時、11月25日土曜日、26日日曜日、午前10時から午後3時、場所、赤羽緑地。内容、竹馬や竹とんぼの体験、ハーブティーや豚汁、焼き芋の提供。問い合わせ、都市整備課、内線304。フルートと朗読で綴る、久原房之助物語。日時、11月25日土曜日、午後2時から3時。場所、久慈川日立南交流センター。内容、塩害に立ち向かい、平和解決に全力を尽くし、日立の町の礎を築いた、鉱山王の物語。申し込み、11月22日水曜日までに、直接か電話で、久慈川日立南交流センター、52-3155 へ。楽しい名字の話。日時、11月29日水曜日、午後1時30分から3時。場所、花山交流センター。テーマ、珍しい名字のエピソード。あなたの名字のルーツを探ってみませんか？講師、高信幸男さん。名字研究家。先着50人。申し込み、10月30日月曜日の10時から、電話か直接、花山交流センター、34-5431 へ。桜の町日立の桜に触れよう 桜を学ぼう。日時、12月17日日曜日。1、第1部、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター502号会議室。内容、桜のまちづくり講演会。日立、そして茨城県の名桜と紙芝居劇上映。2、第2部、午後1時30分から4時。場所、ホリゾン紙根研修室。内容、桜を元気にする技能講習会。第1部、第2部、各回先着80人。申し込み、11月1日水曜日から12月6日水曜日までに、下の QR からか、住所、氏名、年齢、電話番号をメール、ファックスで、桜か、メール、sakura@city.hitachi.lg.jp、ファックス 22-7170、内線279へ。
講座、認知症サポーターステップアップ講座。日時、11月2日木曜日、16日木曜日、全2回、午後1時30分から4時。場所、市役所503、504会議室。対象、認知症サポーター養成講座を修了し、全2回受講でき、認知症サポーターとして地域の活動に参加できる、市内在住か、通勤・通学している方。すでにステップアップ講座を受けた方は参加できません。内容、工藤杉雄さん、日立桜クリニック院長、などによる講話、グループワーク、先着24人。申し込み、10月27日金曜日までに電話で、高齢福祉課、内線246へ。認知症サポーター養成講座。日時、11月15日水曜日、午後1時30分から3時。場所、中央交流センター。対象、市内在住か通勤・通学している方。内容、認知症サポーターの役割、認知症の基礎知識、接し方など。定員15人。申し込み、11月13日月曜日までに電話で、地域包括支援センター、福祉の森聖公園、39-1166 へ。11月の100年軸市民教授による生き生きワクワク講座。時、講座名、講師の順に読みます。1、17日金曜日、10時から12時。もっと知りたい世界、パート1、南アフリカ編。内容、南アフリカの文化と日常生活について英語で話します。日本人アシスト付き、持ち物、筆記用具。ブランドン・ムランガさん。2、25日土曜日、10時から12時。もっと知りたい世界、パート2、スペイン編。内容、スペインの文化を中心に異文化理解のコツを日本語で話します。持ち物、筆記用具。ビエナ・ウルバネハ・アンナさん。3、30日木曜日、10時から11時30分。筋膜ストレッチ。内容、筋膜ストレッチで全身をほぐし、体の不調を根本から解消します。 持ち物、マットかバスタオル。佐川修平さん。いずれも、ところ、教育プラザ、料金、200円。定員、15人、多いときは抽選。申し込み、1は11月2日木曜日、2、3は11月10日金曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号を、電話かメールで、百年塾サロン、23-9165、メール、iki100j@net1.jway.ne.jp へ。電話は平日のみ。子育て中の方のための再就職準備セミナー。日時、11月6日月曜日、午前10時から11時30分。場所、オンライン、ズームを使用。対面、ハローワーク。対象、子育て中で休職中の方。内容、履歴書、職務経歴書の書き方や、就労に伴うお子さんの保育について。申し込み、10月31日火曜日までに、電話でハローワーク日立マザーズコーナー、21-6441、43シャープへ。消費生活サポーター養成講座。日時、1、11月16日木曜日、午後1時30分から3時。2、11月30日木曜日、午後1時30分から3時。3、12月7日木曜日、午後1時30分から2時30分。全3回。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、全3回受講ができる方。内容、1、悪質商法不当請求の未然防止や対処法。2、広告インターネットの裏側。3、サイバー犯罪の現状と被害防止策について。定員30人。申し込み、11月2日木曜日までに電話で、消費生活センター 26-0069 へ。発達障害の理解と支援研修会。気になる子どもの深い理解とオーダーメイドの支援。日時、11月18日土曜日。午前9時30分から11時30分。受付は午前9時から。場所、市役所503-504号会議室。対象、市内在住か通勤・通学している方。内容、発達障害のある子どもの困難さを体験的に理解し、様々な視点から支援方法を考える研修会です。講師、大沢康史さん、茨城県教育研修センター特別支援教育課主査。定員70人。申し込み、11月2日木曜日までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、教育研究所、内線682。健康講座、女性を美しく元気にする漢方薬、冷えは万病のもと。日時、11月19日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、ラポール日立。内容、心身の不調の原因である女性ホルモンと冷えについて改善策を学びます。講師、岡村麻子さん、産婦人科医師。参加料、100円、資料代含む。申し込み、事前に電話で、 日立市ラポール協会 36-0554 へ。無料託児あり。11月9日までに直接申し込みを。郷土博物館の講座。1. 郷土日立の文化を学ぶ。久慈川下流域、支流を含む、における、水害及び治水対策の歩み。日時、11月28日火曜日、午前10時から11時30分。講師、ぬかがつとむさん。郷土日立文化研究会員。先着60人。2. ふるさと教室、地学、岩石顕微鏡で見る世界。日時、11月29日水曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着60人。場所、1、2とも、市役所多目的ホール。参加料、1、2とも、100円、資料代。申し込み、10月31日火曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。離職者、休職者のための公共職業訓練、IT 基礎、C 言語プログラミング科。日時、12月1日金曜日から来年3月27日火曜日。場所、大英エンジニアリング、助川町。内容、IT の基礎から学び、C 言語によるプログラミング技術を習得します。また、国家資格である基本情報技術者試験の取得を目指します。定員15人、無料託児あり、5人まで。対象、パソコンの基本的な操作ができる方で、事前に公共職業安定所に求職申し込みを行い、日立産業技術専門学院での選考試験後に受講を認められた方。参加料、無料、テキスト代などは自己負担。申し込み、11月10日金曜日までに直接、住居所を管轄する公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。募集、日立市シルバー人材センター正職員。採用日、令和6年4月1日。募集人数、1人。受験資格、昭和53年4月2日以降に生まれ、大学を卒業か、令和6年3月卒業見込みの方。普通自動車免許を有する方。採用試験、時、1時。12月16日土曜日、2時、来年1月13日土曜日、ところ、日立へ別館。試験内容、書類選考後、1時、筆記試験、小論文。2時、個別面接。申し込み、11月6日月曜日から30日木曜日までに必着。市販の履歴書、3ヶ月以内の顔写真を添付と、職務経歴書を直接か郵送で、日立市シルバー人材センター、郵便番号 317-0073、幸町 1-17-1、電話 33-5586 へ。詳しくはシルバー人材センターホームページをご覧ください。QR があります。県立農業大学校入学生。農学科、普通作、露地野菜、果樹。畜産学科、 園芸学科、施設野菜夏季、研究科の学生を募集します。詳しくは県立農業大学校ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、県立農業大学校、電話 029-292-0010、自衛官等、自衛官候補生、受付期間、年間通じて受付、陸上自衛隊高等工科学校生徒、受付期間、推薦、10月1日日曜日から12月1日金曜日、一般、10月1日日曜日から来年1月5日金曜日、受験資格など詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部日立出張所、電話 21-1524。 健康、足型測定会、日時11月13日月曜日、午前10時30分から午後4時、1人15分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター。対象、18歳以上の方、定員22人。内容、足のサイズや足の裏の状態を測定し、結果をもとにアドバイスを行います。素足になれる格好で。参加料300円。申し込み、11月12日日曜日の正午までに電話で、池の川桜アリーナ 35-0767、ファックス 34-1191 へ。当日空きがあれば参加可能。日立総合病院市民公開講座、テーマ、知って得する骨粗鬆症。講座名、講師名の順に読みます。1、あなたの骨は元気ですか？骨粗鬆症をもっと知ろう。日立総合病院整形外科、大西勝間さん。2、元気な骨を作る栄養と食事。日立総合病院栄養科、阿部のりこさん。3、転ばぬ体づくりと生活環境の工夫。日立総合病院リハビリテーション科、沼の上ゆきさん。時、11月25日土曜日、午後1時から2時30分。午後0時30分会場。場所、日立総合病院1号棟5階 AB 会議室。申し込み、当日直接会場へお越しください。問い合わせ、日立総合病院医療サポートセンター地域医療連携室。電話 23-8343。快適お産おっぱいライフ in 日立地区。日時11月18日土曜日午前10時30分から午後2時。場所、日立メディカルセンター看護専門学校。内容、出産症、おっぱいの話、癒しのハンドケア、マタニティ、ヨーガ体験、骨盤体操、乳幼児身体計測、母子何でも相談等、足型手形コーナーなど、託児授乳室あり、問い合わせ、県北医療センター高萩共同病院菅沢、電話 029323-1122、 口腔がん検診、日時、11月19日日曜日、午前9時40分から、10時から、10時20分から、 10時40分から、11時から、11時20分から、午後1時20分から、1時40分から、2時から、2時20分から、2時40分から。場所、保健センター。対象、40歳以上の方、昭和59年3月31日以前生まれ。定員、120人。内容、歯科医師による問診と歯食診検査。申し込み、10月23日月曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300、ファックス 27-2112 へ。
子育て。子供センター、サクリエでモコちゃんと遊ぼう。科学館では、モコちゃんとサイエンスショー、プラネタリウムでは、ダイナミックな絵本の読み聞かせや、星空を楽しみます。入館料を含め、参加費は無料です。モコちゃんと一緒に遊ぼう。科学館で遊ぶ親子の写真があります。時、12月11日月曜日、12日火曜日、午前10時から11時30分。両日同じ内容です。ところ、日立シビックセンター科学館。対象、未就学児と保護者。確実定員40組。申し込み。11月29日水曜日までに、右の QR からか、直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。ちびっこ集まれ、保育園認定子ども園で遊ぼう。時、11月9日木曜日、午前9時30分から11時。ところ、施設名、電話番号の順に読みます。公立、中央、39-2405。かみね、22-5582。宮田、22-3953。大森、22-5584。上町、22-5583。大瀬、35-5585。ユナゴ、33-1093。大久保、33-0872。花山、36-2673。水木、52-2608。久慈、52-5046。私立、石町、39-5250、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328、子供の家、43-6494、田尻特風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、政治園、22-0373、つくしんぼ、37-4278、大久保幼稚園、33-2274、多賀桜、59-3355、学びの森若葉園、33-8822、森山聖徳、52-0774、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412、南荒野、52-1327、対象、0歳児から 就学前の乳幼児、保護者同伴、親子とも運動できる服装で、申し込み、11月6日月曜日から8日水曜日の午前9時30分から午後4時までに、直接か電話で各園へ、詳しくは各園へ問い合わせを。問い合わせ、子ども施設課、内線308。11月の子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師、定員の順に読みます。宮田、電話、22-5592、9日、木曜日、10時30分から11時30分、子育てに関するお話し会、子ども発達相談センター相談員、先着8組、大久保、33-1125、8日、水曜日、10時30分から11時30分、歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方、健康づくり推進課、先着10組、花山、36-0526、7日火曜日、10時30分から11時30分、お話し会、ボランティア絵本の会、先着8組、申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ、問い合わせ、子ども施設課、内線308、耳鼻咽喉科大学、歯医者さんになってみよう。日時、11月23日祝日、午前10時から午後0時30分まで。場所、保健センター。対象、小学生、定員50人。内容、歯科保健ミニ講演会や歯科実習のほか、ウルトラ歯科クイズを行います。申し込み、10月23日月曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。大久保子育て支援センター臨時休館のお知らせ。日時、11月28日火曜日。施設の安全点検、清掃のため休館します。問い合わせ、子ども施設課、内線308、子どもセンター相談日、対象、18歳未満の子どもと保護者、申し込み不要、総合相談、子育てに関する相談全般、オンライン相談も可、詳しくは右の QR をご覧ください。毎日、日曜日から土曜日、午前9時から午後5時、保健師相談、発育や発達などの悩みに市の保健師が応じます。11月8日、水曜日、午前9時30分から11時30分、栄養士相談、離乳食、お子さんの食事や栄養などの悩みに、市の栄養士が応じます。11月22日水曜日、午前9時30分から11時30分、教育相談員相談、発達の遅れの心配、落ち着きがないなどの悩みに応じます。11月7日火曜日、21日火曜日、午前10時から午後4時、問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。日立特別支援学校体験学習。日時、11月22日水曜日、午前9時20分から 11時50分。場所、日立特別支援学校。内容、来年度、就学を希望するお子さんと保護者の方向けに、体験授業などを行います。対象、来年度、就学を希望するお子さんと保護者。申し込み、11月8日、水曜日までに、電話で、日立特別支援学校、36-0530 へ。11月の、キラリンタイム、3色パステルアート。日時、11月21日、火曜日、午前10時30分から正午。場所、子どもすくすくセンター。対象、育児中の方、定員8人、多い時は抽選、無料託児あり。内容、ポストカードにパステルでクリスマスの絵を描きます。フォトフレーム付き。講師、佐藤恵里さん。参加料、300円。材料費。申し込み、11月13日月曜日までに、電話か直接、子どもすくすくセンター、23-5522 へ。午前9時から午後5時。わがままマルシェ。日時、10月28日土曜日。午前10時から午後3時。場所、マイクロクリエーションオフィス、見かける、お庭。内容、子供もママも一緒に楽しめる文化祭のようなマルシェ。ハイハイレースや、ハンドメイド、親子で参加できるお片付けレッスンなど、楽しい週末を一緒に過ごしましょう。詳しくは、右の QR をご覧ください。問い合わせ、見かける、電話、77-0132。11月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや、手遊びなどを行います。記念図書館、ラッコのお部屋、対象、0歳から、時、15日水曜日、22日水曜日、11時から11時30分、晴れにこお話し会、おおむね0歳から3歳、9日木曜日、14時から14時30分。キトちゃんお話し会。おおむね3歳から。4日土曜日。10時30分から11時。多賀図書館。おいっちにお話し会。0歳から。9日木曜日。17日金曜日。11時から11時30分。中央図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、23日木曜日、10時30分から11時、てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、11日土曜日、10時30分から12時、予定、てんちゃんお話し会は、同日の中央図書館祭りの一貫行事として開催します。南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、21日火曜日、11時から11時30分、クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、25日土曜日、14時から14時40分、すべて申し込みが必要です。11月1日水曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、 市内在住の2歳になる誕生日までのお子さんと保護者。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り、展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。1、記念図書館、14日火曜日、25日土曜日、午前10時30分から11時30分。2、多賀図書館、11日土曜日、24日金曜日、午前10時30分から11時30分。3、中央図書館、16日木曜日、午前10時30分から11時30分。4、南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。5、保健センター、8日水曜日、1歳6ヶ月児検診受診日にあたる方、検診時間に合わせて実施。都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。1から4は、お渡し時に読み聞かせを行っています。5、保健センターについては、記念図書館に問い合わせてください。問い合わせ、記念図書館、電話、24-7714、多賀図書館、33-2655、中央図書館、20-2345、南部図書館、29-1125。詳しくは、上の QR をご覧になるか、問い合わせてください。11月の市民相談。お気軽にご相談ください。市民相談室。市役所2階、山川。内線511。直通。電話 22-4286。ファックス 24-5301。一般相談。市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。市の仕事に対する陳情や苦情など。土曜日は事前に電話で予約を。月曜日から金曜日、祝日を除く。9時から17時。土曜日、事前予約制。9時から16時。人権相談。人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ。高齢者虐待、DV など。午後は、事前に電話で予約を。14日火曜日、10時から15時。税務相談。税理士が受けます。事前に電話で予約を。9日木曜日、10時から15時。行政相談。行政相談員が受けます。午後は、事前に電話で予約を。15日水曜日、10時から15時。行政書士相談。行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。10月20日金曜日の午前9時から受付。オンライン、ズーム、相談、課。希望者は予約時に申し込みを。8日水曜日、22日水曜日、13時から16時。先着順。法律相談。弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで話をお伺いして予約となります。 電話予約は受け付けていません。7日火曜日、21日火曜日、13時から16時、1日7人まで、1人25分程度、先着順。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話 029-228-0893 で予約を。16日木曜日、10時から16時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に県社会保険労務士会ホームページか、ファックス 029-350-3222 で予約を。24日金曜日、13時30分から16時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市所内、電話 36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事の相談など、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から17時、女性生活相談室、ラポールひたち内、電話 35-2215、女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜日から金曜日、祝日を除く、11日土曜日、25日土曜日、9時から17時、女性若者支援課、日立シビックセンター6階、電話 26-0315、女性カウンセリング相談、臨床心理士などの資格を持つ女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に右の QR から予約を。15日水曜日、18日土曜日、10時から12時と13時から16時。男性電話相談、臨床心理士などの資格を持つ男性相談員が受けます。男性の生活全般にわたる悩み事や困り事、050-3575-2849、19日日曜日、10時から12時と13時から16時、性的マイノリティ電話相談、臨床心理士などの資格を持つ相談員が受けます。性的マイノリティの方や、ご家族など、関わるすべての方の、悩み事や困り事、050-3635-6284、26日、日曜日、10時から12時と、13時から16時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069、悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜日から土曜日、祝日を除く、9 9時から17時。土曜日は16時まで。毎月、最終月曜日は休み。健康に関する相談。健康相談。平日、8時30分から17時15分。申し込み不要。歯科相談。11月6日月曜日。申し込み。電話で健康づくり推進課へ。栄養相談。11月30日木曜日。申し込み。電話で健康づくり推進課へ。ところ、いずれも保健センター。問い合わせ。健康づくり推進課。電話 21-3300。ファックス 27-2112。日立健康ナビ。11月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。放送日。毎週水曜日。午後6時30分から、テーマ、担当団体などの順に読みます。1日、講習について、日立歯科医師会、佐藤歯科クリニック、佐藤義直さん。8日、命の教育、教育研究会、学校健康教育研究部。15日、結核予防対策の普及啓発。茨城県日立保健所。22日。献血、骨髄ドナーについて。日立市地域医療対策課。29日。自殺対策とゲートキーパーについて。茨城県日立保健所。繰り返し放送は、翌週月曜日午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会。電話、37-1014。ファックス、36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、11月11日土曜日、10時から11時45分と13時から16時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム。電話、0120-310-399。つくば献血ルーム。電話、0120-298-102をご利用ください。
台風13号に伴う豪雨被害にかかる問い合わせ先一覧。各種相談や、市税、保険料の減免などの申請手続きを受け付けています。お気軽にご相談ください。台風13号に関する相談窓口。時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日は午前9時から午後5時、電話対応のみ。場所、市役所本庁舎2階山側市民相談室。主な相談内容。災害ごみ、住居の被害、土砂、流木、道路の損傷、家屋の消毒、健康相談、支援制度など。専用ダイヤル、電話 050-5528-5140。 表があります。各種支援の問い合わせ先。 内容、問い合わせの順に読みます。罹災証明書の交付申請。市民課、各支所。災害支援金の支給。災害見舞金の支給。災害援護資金の貸し付け。被災者生活再建支援金の支給。いずれも、福祉総務課、内線391。災害ごみについて、資源循環推進課、内線547。清掃センター、清掃センターへの持ち込み。電話、24-5353。道路の土砂や流木などの片付けについて、道路管理課、内線218。住宅の応急修理、建築指導課、内線428。一時的な避難先としての市営住宅の提供、市営住宅課、内線383。保育園などの保育料や放課後児童クラブ負担金の減免。子ども施設課、内線309。障害学習課、放課後児童対策室、内線638。就学援助制度、学務課、内線643。省エネ家電の購入費補助の期間延長。省エネ家電導入促進事業窓口。電話 050-5528-5025。電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金申請の期間延長。日立市価格高騰重点支援給付金コールセンター。電話050-3354-0180。消毒液などの配布。福祉総務課、内線740。中小企業、小規模事業者への支援。商工振興課、内線487。固定資産税の減免。資産税課、土地、内線231。家屋、内線233。焼却資産、内線385。市税の徴収猶予。市、県民税、固定資産税、軽自動車税など。納税課、内線259。国民健康保険料の減免。一部負担金の減免、国民年金保険料の免除、後期高齢者医療保険料の減免、一部負担金の減免、保険料の徴収猶予、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、いずれも国民健康保険課、内線206-205、介護保険料、介護サービス利用料の減免。介護保険課、内線216。障害福祉サービス等利用者負担の減免。障害福祉課、内線356。特別児童扶養手当の所得制限の緩和。障害福祉課、内線458。児童扶養手当の所得制限の緩和。子育て支援課、内線282。表終わり。11月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。1内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町1-17-1、 日立駅前大型商業施設、日立へ別館2階。電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、電話、33-5733へ。駐車場は、日立へ別館、4階から7階をご利用ください。無料。2、外科。3日、日立厚生委員、鮎川町。34-1241。5日、原クリニック、桜川町。28-5566。12日、高山整形外科医院、滑川町。24-5005。19日、内藤整形外科医院、東大沼町、53-1833。23日、川崎病院、大和田町、52-1170。26日、井上クリニック、多賀町、33-1253。受付時間は、1、2とも、9時から11時30分と、13時から16時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、良い救急。茨城大人救急電話相談、#7119。電話、#7119、または、050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話、#8000、または、050-5445-2856。
日立健康ダイヤル24。24時間年中無休。通話料、相談料無料。フリーダイヤル、0120-12-8624。いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や、急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市、市長公室、広報戦略課。郵便番号、317-8601。日立市助川町、1-1-1。電話、0294-22-3111。
ファックス、0294-21-4859。
日立市ホームページ、https://www.city.hitachi.lg.jp/。
10月1日現在の人口世帯数、166,302人、-212。男、82,964人、-100。女、83,356人、-112。76,803世帯、-39。自然動態、-143人。社会動態、-69人。9月の出生数、64人。以上で、声の広報、司法日立、令和5年、2023年、10月20日号、ナンバー1754を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。